特集1、町を支える人、シャープ14、未来を変えるフレイル予防、あなたの元気が息を救う。2ページ、AI を活用した生き死未来シミュレーションによると、将来にわたって活気ある島であり続けるには、健康寿命の延伸が極めて重要な課題であることが明らかになりました。市ではこの課題を克服するため、若い世代から健康づくりと高齢者の介護予防フレイル対策を両輪とした施策を展開しています。市民と行政が一体となって持続可能な未来を切り開くために、新しい取り組みに挑戦している方々と地域で生き生きと活動している高齢者を紹介します。問い合わせ、一緒に推進課、広報戦略班、電話 48-1137。 生き死長寿支援課、富永康介さん、久原夏美さん。今、市がフレイル予防に力を入れている最大の理由を教えてください。生き死の高齢化率は 40.3%、令和8年3月末時点と全国平均約 30% 弱に比べて高く、介護保険認定率も 23.1% と全国平均を上回っています。フレイルとは健康な状態と要介護状態の中間の状態を指します。適切な治療や予防に取り組むことで再び健康な状態に戻ることができるのが大きな特徴です。フレイル予防を通じて健康寿命を伸ばし、高齢者がいつまでも社会参加できる環境を作ることで、地域コミュニティを活性化させることが狙いです。具体的にはどのような取り組みを始めているのでしょうか。今年度は特にフレイルサポーターの養成に力を入れています。医療や介護の専門職ではなく、市民がサポーターとなり、地域で活動する制度です。6月には、東京大学の飯島先生をお招きし、フレイルサポーター養成講座にかかる講演会を開催し、約90名の市民の方に来場いただきました。今後は、フレイルサポーター養成講座を開催し、市民同士で健康の輪を広げてもらう環境づくりを支援していきます。そして、多くの市民にサポーターになっていただき、フレイル予防の知識だけではなく、地域や参加者を盛り上げるエンターテイナーとしての役割を期待しています。フレイル予防というと、運動のイメージが強いですが、他に大切な要素はあるのでしょうか。フレイル予防は身体的な面だけでなく、社会参加や精神的健康、メンタルヘルスが非常に重要です。例えば、地域の通いの場に出かけて仲間とおしゃべりすること自体が社会的フレイルの予防になります。家から出ること、役割を持つことが心身の活力を支える基盤となります。高齢者が元気で活動的であることは、地域のコミュニティを存続させ、担い手不足を補う一助にもなると考えています。新しいフレイル対策の工夫や今後の展望について教えてください。新しい工夫として、民間のフィットネスジムと連携した事業も始まっています。筋力トレーニングや有酸素運動、ヨガを受けられる仕組みです。通常の健康診断にはない筋肉量のチェックなどを通じて、まずはご自身の今の状態を知ってもらうこと、身近な場所でフレイルチェックを気軽に受けられる体制を整え、行政、民間、そしてフレイルサポーターが連携し、高齢者の皆さんが自分にもまだできることがあるとやりがいを持って過ごせる地域を目指していきたいと考えています。写真が2枚あります。1枚目、生き死、フレイル予防で健康寿命と背中に印刷した T シャツを持った 富永康介さん、久原夏美さん。2枚目、フレール講演会の様子、写真終わり。ライフサポートジム、バンヤン、岡田渡さん。好きなことを続けるための運動を掲げ、医師と連携し、フレール予防教室を主催するトレーナーの岡田渡さん。運動への不安を自信に変える指導の工夫や、日常生活で気づけるフレールの兆候など、自分らしく輝くヒントを伺いました。教室に参加されている方に、どのような変化、身体面、精神面が見られますか？最初は、ジムでマシンを使った運動なんて怖くてできないと思われている方も多いですが、参加することでご自身の体の変化に気づき、積極的に運動に取り組まれるようになります。教室はとても明るい雰囲気で、参加者同士の交流が生まれ、笑顔が増えることが大きな変化だと感じています。参加者に健康維持の大切さを知ってもらうために、指導で工夫していることは何ですか？運動しなければいけないではなく、これからも好きなことを続けるために運動するという考え方を大切にしています。農作業や旅行、孫と遊ぶことなど、それぞれの目標を持ってもらうことで自主的な行動につながっています。地域を支えるトレーナーの役割や、そのやりがいをどう感じていますか？トレーナーは単に運動を教えるだけでなく、地域の皆さんの健康寿命を支える仕事だと考えています。運動を通じて笑顔が増え、ありがとうと言っていただける瞬間に、この仕事のやりがいを感じます。健康づくりを通じて、域の未来づくりにも関われていることを誇りに思っています。心身の衰えの兆候、フレイルに自分で気づくために日常で意識してほしいポイントを教えてください。以前より歩くのが遅くなった、つまずきやすくなった、人と会う機会が減ったなど小さな変化に気づくことが大切です。年齢のせいと決めつけず早めに相談してほしいと思います。健康寿命の延伸という目標に向けて、市民に伝えたいことがありましたら教えてください。健康は自分自身のためだけではなく、家族や地域の未来につながると考えています。そして何より、自分が好きなことを続けられる人生を送ることにつながります。また、息の魅力は人と人とのつながりだと思っています。これからも元気に地域で活躍する方が増えることで、次の世代にも誇れる島になっていくと思います。皆さんと一緒に健康で活気ある域を作っていきたいです。写真が3枚あります。1枚目、岡田渡さん。2枚目、3枚目は、ジムでマシンを使って運動している様子。写真終わり。水曜クラブの皆さん、まずは一度遊びに来てと語るのは、箱崎江住地区を中心に活動する水曜クラブの皆さん。手芸やスポーツを楽しみ、仲間と過ごすことが元気の源です。島内どこからでも大歓迎という温かな活動の様子を伺いました。水曜クラブを始めたきっかけを教えてください。還暦式で島外から多くの方が帰って来られている光景を見て、せっかく帰って来られるので記念品をプレゼントしようということで始まりました。もう18年続いていて、牛乳パックや焼酎パックを利用して手作りの椅子を作っています。今は毎週水曜日に集まる水曜クラブとしての活動のほかに、月1回のペースで地域の皆さんが集まるサロンも開催しています。サロンは始めてから2年ほどになりますが、モルックやスポーツダーツ、おやつを作ったりしています。クラブやサロンに参加することで、 生活にどのような変化がありましたか？定期的に出かける場所があることが大きいです。家の中でじっとテレビばかり見ているのではなく、外に出て皆で笑い合うことが元気の秘訣です。水曜クラブがあるから、それまでにこの用事を終わらせておこうと、活動を基準に生活の段取りを考えるようになりました。それからおしゃれをすることも大切にしています。おしゃれをして仲間に会うと、毎日がさらに楽しく感じられます。高齢者の皆さんがさらに活躍していくために、どのようなことが必要だと感じますか？元気な高齢者がもっと自主的に活躍できる場所が欲しいと感じています。自分たちの得意な料理や技術を活かせるような場所があれば、そこが若者との交流の場にもなり、さらに生きがいが生まれるはずです。そうやって自分たちが楽しく過ごすことが、結果的に息のためになるのではないかと思います。最後に、同世代の皆さんへメッセージをお願いします。自分はまだ大丈夫と思わずに、まずは一度遊びに来てみてください。誰でも温かく受け入れます。この活動は、エスミ地区の人だけのものではありません。島内ならどこに住んでいる方でも大歓迎です。実際に他の地区から通っている仲間もたくさんいます。健康でいられるのは素晴らしい仲間に恵まれているからです。みんなでおしゃべりして笑って自分自身もそして大好きな壱岐島も一緒に元気にしていきましょう。猿岩ちゃんがみんなで笑えばフレイルも吹き飛ぶぞと言っています。写真が2枚あります。1枚目、水曜クラブの皆さん。2枚目、活動の様子。写真終わり。やってみよう、フレイルチェック。サルコペニアの危険度。サルコペニアとは、年を取るにつれて筋肉が衰える現象を言います。指輪っかテスト。まずは自分の筋肉量を測ってみましょう。自分の指を使う簡易型のチェックです。1、両手の親指と人差し指で輪を作ります。2、ふくらはぎの一番太い部分を力を入れずに軽く囲んでみましょう。ちょうどつかめるが平均で、つかめないはサルコペニアの危険度が低い。隙間ができるはサルコペニアの危険度が高い。転倒、骨折などのリスク。11チェック。フレイルの兆候があるかどうか、11の項目に答えてみましょう。猿岩くんが、簡単にチェックできるね、と言っています。11チェック11項目。栄養1。ほぼ同じ年齢の同性と比較して、健康に気をつけた食事を心がけています。回答欄、はい、いいえ。2、野菜料理と主菜、お肉またはお魚を、両方とも毎日2回以上は食べていますか？はい、いいえ。3、サキイカ、たくあんくらいの硬さの食品を普通に噛み切れますか？はい、いいえ。4、お茶や汁物でむせることがありますか？いいえ、はい。以上、栄養、終わり。運動、5、1回30分以上の汗をかく運動を週2回以上、1年以上実施していますか？はい、いいえ。6、日常生活において歩行または同等の身体活動を1日1時間以上実施していますか？はい、いいえ。7、ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速いと思いますか？はい、いいえ。以上、運動、 終わり。社会参加。8、昨年と比べて外出の回数が減っていますか？いいえ、はい。9、1日1回以上は誰かと一緒に食事をしますか？はい、いいえ。10、自分が活気にあふれていると思いますか？はい、いいえ。11、何よりもまず物忘れが気になりますか？いいえ、はい。項目4、8、11は、はいといいえが逆になっていますので注意してください。回答欄の右側に丸がついた時は要注意です。東京大学高齢社会総合研究機構作成。サルイワちゃんが簡単にチェックできるねと言っています。今日からできるおうちトレーニング。椅子の立ち座り運動。足腰の筋力アップで転倒予防に効果的なトレーニングです。やり方。1、座る。椅子に浅く腰掛け、背筋を伸ばします。足は肩幅に開き、つま先はまっすぐ前に向けます。2、立つ。手を胸の前で組み、1、2、3でゆっくり立ち上がります。3、座る。1、2、3でゆっくり座ります。膝がつま先より前に出ないように注意しましょう。目安、10回 ×2 セット。無理のない範囲で行いましょう。ポイント、背筋を伸ばして行いましょう。おへそを少し引き込むように意識しましょう。痛みがある場合は無理せずできる範囲で行いましょう。慣れてきたら回数やセット数を少しずつ増やしていきましょう。